東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月17日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はメタバースにおける企画制作運用などを行う株式会社ヒッキー代表取締役 CEO の船越康さんをお迎えします。メタバース徐々に浸透していて、リスナーの方の中にも実際に使っているという方も多いかもしれません。今日は世界最大の VR イベントや VR 空間に潜む無限のビジネスチャンスなど、たっぷりバーチャルの世界の可能性伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社ヒッキー代表取締役 CEO の船越康さんをお迎えします。船越康、大手通信会社退職後、自身の夢だったクリエイティブ分野へ進出。2018年には VR コンテンツの制作開発ソリューションを提供する VR 法人ヒッキーを設立。世界最大の VR イベントバーチャルマーケットを主催、また独自のメタバースエンジンを開発提供するなど、新時代におけるメタバースソリューションの提供、メタバース参入コンサルティングを実施している。メタバースへの参入サポートから世界最大の VR イベントの開催など、ヒッキーさまざまなものを手掛けていらっしゃるわけですけれども、改めてまず業務内容から教えていただけますか。
はい、ヒッキーという会社はですね、もともと2018年からバーチャルマーケットという世界最大のバーチャル空間上のイベントを開催しています。そこには世界中から100万人以上の人が来て、たくさんの企業とかクリエイターが参加してですね、まさにお祭りのような感じのイベントになってます。はい、それが主幹事業ですね。
バーチャルイベントのその開催の概要のページを見たら、確かに本当にお祭りみたいで、でも知ってる企業さんが何個も入っていたりとか、多岐にわたるイベントだったと思うんですが、これって実際にその VR を使って、100万人の人たちが同じ場所に参加してくるっていうイメージなんですか。
そうですね、基本的にはこう、僕らがこういうお祭りを開催しますよというのに対して、自分たちのこう出店というか、自分たちアピールしたいものとか見せたいものを一般のクリエイターさんがまず出展をする、申し込みをするんですね。で、期間があって、その期間までにみんな一生懸命自分の作品なんて作り込むと、でその間にそういった、たくさんの人が来るんで、そこに企業が参加するっていう、その今度は企業の申し込みがあるんですね。でその間にここに来てねっていう、アピールをいっぱいするので、皆さんそこに一堂に集まって一緒に楽しんでいくという、そういったイメージです。
じゃあクリエイター側も参加するお客さんたちも企業側も本当三位一体で楽しいっていうか。
そうなんです、まさにそこがポイントで、はい、よくある メタバースイベントっていう、後発で出たものはですね、はい、企業のイベントとかほとんどなんですよ。で僕らは今言った本当にありがとうございます、三位一体のイベントっていうのを大事にしていて、それで成長してきたんですね。
クリエイターさんがその自分の作品を発表する場っていうのは想像できるし、お客さんが楽しむそれを見る場っていうのも想像できるんですけど、じゃあその企業さんってどういう参加の仕方をするんですか。
とてもいい質問ですね。
ありがとうございます。褒められた。
よく宣伝というものがありますけど、今のユーザーってすごく目が肥えてるので、ただこれがいいよって売りつけられてもですね、って感じじゃないですか。だけど企業が自分たちの商品とか製品を、見てもらうために、その来てくれた人たちをいかに楽しませるか、企業に側にも注力してもらってるんですよ。
はい、
それはバーチャルマーケットそういうイベントですよということを伝えて、それを理解した企業さんが出展してくださってるという形なので、ほぼ全て宣伝ではなくてですね、遊びに来て楽しんで帰っていってくれるんですね。
じゃあその企業さんが何かを売り込むっていう視点じゃ全くない。
全く違います。
楽しそうですね。皆さん工夫を凝らして、
そうだから楽しんで帰った 人たちは、はい、その企業の宣伝をされたんではなくて、うん、楽しませてくれたメーカーとか製品なので、はい、まあ、ファンになったりとかですね、それを口コミで広げたりとかしてくれるんですよね、
うんうんうん、100万人規模のイベントっていうのはなかなかないん
で、そう、世界中でもなかなかないですし、あのバーチャルイベント自体が、まあ、僕らがこう一番最初に仕掛けてまさかこんなに大きくなると思わなかったんですね。
そうですか。でも世界中からってことはそれってなんかある意味言語は関係ないんですか？
あ、そうなんです。これ僕らも最初は言語について結構あの考えて、操作パネルみたいなのがあるんですけど、うん、5カ国語ぐらいには対応してるんですね。
なるほど。
ただそれ以外のものは、うん、あの変にこう来てくださってる国々の人に合わせずに、うん、その僕らのクリエイティブとか企業、うん、あのクリエイターのクリエイティブをちゃんとこうシンプルにそのままストレート出してるんですよ、うんうん、それで楽しんでってくれてるんであんまり今のところ問題がないというか、はい、
筆記にそのメタバース参入目指す企業からの問い合わせ多いと思うんですけど、
そうですね、
この 4,5 年の動きどうですか？
そうですね、もう、はい、あの2018年の頃はもうまだ何にもないですね、もうゼロです、うん、本当にあのそういう市場自体がないので、はい、まあ、好きな人たちで集まってやるっていうものですね、うん、でただ今 SNS の力があるじゃないですか、だから素晴らしいものは素晴らしいと言っていい時代なので、うん、それでわっとですねトレンドになったりして、あの皆さんが知っていただける機会があったんですよ。これが第一陣ですね、うん、
はい、
で第二陣に関してはもう明らかにこれはもう2回目開いたらすごいことになるぞっていうのも感覚的に分かったので、はい、ここからですね、あのちょっと足早だったんですけど、記者発表みたいな形でメディアさんを呼んだり、あとはその企業さんに訴えかけたりして、でその法人もこういった形で活用してくれないかと、こういう世界が広がるかということを始めたんですね。そしたら、まあ、あの最初は僕らしかやってなかったんですけど、これが広がって、であの、まあ、ちょっとあのコロナとかそういったあの流れがあって、ここで第一次ブームですかね。
なるほど、
はい、っていう形で最近の流れにつながってますね、
はあ、うん、そこになんか AI だなんだってこうデジタルの本当に大きな波がやってきて、うん、いよいよもうあの標準装備されたっていう形なんですかね。
あ、そうですね、まあ、その AI の話はですね、うん、もうここ本当数ヶ月というかじゃないですか、はい、僕ら世界中の人にもすごいインパクトを与えてると思うんですけど、うん、これなんかこう不思議なことにですね、僕らのデジタルだけでしかやってこなかったので、デジタル空間に場を作ってそこでコミュニケーションを取るということだったので、はい、あらゆるツールを当たり前のように使うわけなんですよね、
はい、
ただあれが出た時も あれ実はあの数年前にもうあの、プレバンとかそのニュースとかもう海外にあったんですね、でそういうのもうちの人間が見つけて、あ、これすごいねなんて言いながらもう実はあの実験的に使っていたりとか、
筆記内では有名な話だったですね。
そうですね、もちろんあの最近のワッとしたあれはすごいですけど、はい、うん、でなると、まあ、当然もううちのそのサービスには、うん、まあ、それが当たり前に使えるように標準実装されてますし、はい、まあ、そういった形でですね、あのもう当たり前にこう AI を使って、うん、うちの社員たちはほとんどがそれをツールのように使って、はい、仕事をしてますね。
ちょっと筆記の社内を見てみたいという感じがしてきましたが、あのあれも面白いですよね、あの世界中の街が VR の中にあるっていうか、うんうん、パラリアル、
あ、パラリアル、はい、パラリアルシリーズですね、
はい、これちょっと改めてご説明いただけますか？
これはですね、もともとミラーワールドっていう概念がありまして、はい、現実と全く同じものをバーチャル空間上に置いて、うん、でそこで暮らすみたいな概念があったんですよ。でただそれを映し替えてもあんまり面白くなくてですね、うん、やっぱり人が求めるものってこう長くこう続けてきたんで、やっぱりなんか現実からあまりにも離れすぎてると受け入れられないんですけど、うん、それに近くてでも現実離れしてるっていう要素を求めるんですよ。でその混ざり合ったものっていうのをあのベースにすると、まあ、パラリアルっていうのは現実とバーチャルを掛け合わせたものなんですね。なので僕らのそういった秋葉原だったりとかに行くとですね、そこにあの巨大なアニメのエヴァンゲリオンとか、はい、あのそういうキャラクターがいたりとかしててですね、普通ではありえないじゃないですか。でそういうこうもう行ってただ楽しい、でそのままこうワクワクしたままお買い物ができるような、そういった世界を作ってるんですよね。
秋葉原をそのまま再現するんじゃなくて、ヒッキーが再構築した秋葉原みたいのが広がってるの面白そうですね。
はい、
それをなんか世界の100都市やるんですか？
あ、そうですね、もう今あの着々と都市はできていってて、はい、最初に渋谷を作って、うんうん、でその後に東京都全部を作って、うん、でその後しばらくこう、まあ、先ほどミラーワールドの概念もあるし、うん、まあ、定まってなかったんですね、はい、でその後にこうわっとこういろんな場所のまあ、市町村とか、うん、あと国ですね、場合によってあのインドとか、はい、あとから問い合わせが来てですね、で我々のその土地を価値をねもっと高めてくれないかというオファーが来てですね、どうすんだと、
はい、
でその中で、まあ、僕らがこういう作り方をしてるからこれ 作り方だったら価値をもっと高められる、先ほど言ってたパラリアルの展開ですね、はい、でこれにパラリアルという名前を、まあ、ついたので、じゃあパラリアルワールドプロジェクトというのを作って、で皆さんにこう、じゃあ一緒にやっていきましょうという、はい、そういった流れで今増えてって、
じゃあやりだしてまあ数都市作るかって思ったら世界中から問い合わせが来てもうやることになった。
そうですね、むしろそういう感じですね。
でもなんかすごい今日まだねお話伺って短いですけど、なんかヒッキーっていう会社のその柔軟性というか、結構そのユーザーを大切にしてその声を吸い上げてなんか広げていくとか、うんうん、なんかその辺ってすごい面白い社風ですね。
そうですね、もう世界中のクリエイターがこう仲間で友達 で、うんうん、で彼らの意見をふんだんに取り入れて展開したもので、うん、外れが一つもないんですよね。はい、なのでもう経営者冥利に尽きるというか、うん、彼らの言葉を聞く以外に僕にとってあんまり選択しかなくてですね、
うん、そういうクリエイターの方とそこまで深い関係を築いてる企業さんって無敵じゃないですか。なんか、まあ、大体やっぱそこ間で揉めるっていうか、やっぱ会社がやりたいこととクリエイターさんが表現したいことに誤差があるとか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
そういったところで取り組みってなかなかちょっとうまく進まないイメージもある中で、
いやもう本当そうです。これまあ、僕もビジネスマンが結構歴として長いので、うん、まあ、他社さんのまあ事情とかもまあよく知ってるんですね、はい、でほとんどの阻害になるのが、まあ、その本当はみんなやりたいこと一緒なんですよ、うん、楽しい、人がワクワクすることとかびっくりさせたいとか、はい、人を喜ばせることしか本当はみんな考えてないんですよ、うん、だけどまあ進めていくとどこかで何か別の、まあ、売上はまあ大事なんですけど、はい、まあ、期間とか売上とか、うん、その別 の、 人を喜ばせること以外の要素がいっぱい入ってくるんですよね、はい、でそこをこうやっぱ回避するのはやっぱ難しくて、巨大組織だと、でそれをこう見てきたので、まあ僕らはまあ01でやってるので、そういう文化にしないように、まあ今会社成長してすごい人数いますけど、そういうふうにならないようにずっと意識しながらやってますね。
VR って私も家にヘッドセット一つ持ってるんですけど、はい、言ってまだ全家庭にあるっていう環境ではないと思うんですが、うんうんうん、これメタバースがこうどんどん普及していくために今必要なことってどんなことなんですか？
そうです、これ僕らもその何年前からやってて一番課題に思ったのは、ある大人気アイドルとか、うん、そういった人たちがこう出展してくださったんですよ、うん、でそのアイドルのファンは女性だったんですね、うん、であんまりこう、まあ、そういったアイドル自体がそのハイテクなことをやるタイプの人たちじゃなかったんです。で、ほとんどの人がなんと入ってこれなかったんですね。でもウェブサイトにはもう10万アクセスみたいな感じで、しかも秒ですよ、もうボカーンと来て全然受け止められなかった。もうこれ本当に申し訳なくてですね、コンテンツはすごい良かったんですよ、うん、で僕らその時まで、まあ、んなのもうヘッドセット買ってもう体験してくれる以外はもうしょうがないよねみたいな感じでしてたんですけど、いやこれはまずいと、申し訳ないと。それで今実は弊社こう、まあ、スマートフォンで、しかもブラウザインターネットありますよね、あれみたいな感じでこう URL をクリックするとそのままそのスマートフォンで世界に入っていけるというのを作ったんですね、
はい
はい、で、これはもちろんVR のヘッドセットというのをつけるよりは体験は落ちるんですけど、うんうん、まあ、そこの中でコミュニケーションが取れたり自分の好きなアイテムを持ったりとか、まあ、アバターというその自分の代わりになるものを作ったりするのがダウンロードとかなんかアプリとかしなくても簡単にできるやつなんですよ。でそこからハマってってもらうというですね、
なるほど、
はい、入り口を作ったんですね。
ユーザーたちの参加する敷居を一旦下げる作業をしている感じなんですね、
はい、
その敷居を下げてった先にでもやっぱりみんないつかVR セットを買って、うんうんうん、没入感の世界に入るみたいな世界はやっぱりやってくるんですか、
う
ん、いや
これはね絶対に来ますね。使う時のかけたりするハードルとか設定したりしなきゃいけないこう面倒くささとかがですね、結局その人たちの手を止めるだけなんですよ。逆に言うとですね、全てをフルセットにして僕らの作ったコンテンツをですね体験してくださるじゃないですか。そうするともう70を超えるような超大物の社長さんがですね、今のところ 100% ですね、これはいいやろうって言ってたんですよつまり絶対に楽しいんです。で楽しいけどそこに行くまでがただ大変なだけなんですよね。だから僕らはその障害をどうやって乗り越えるかをたくさんこう作って
参入障壁っていうかその最初の一歩難しいみたいなところで言うと、うんうん、やっぱり新しいデジタル技術ってどこも最初そこが大変な一歩なんですね。
そうですね、そういう意味で言うとそのチャット GPT とかは、うん、そういった障壁をすごく下げてくれる一つの、うんうん、ツールなんですよね、はい、僕らはこれからですねバーチャル空間上で、うん、まあ、言葉を喋るだけでこう物が作れたりとか、うん、まあ、指示するだけで何かやってくれる、うん、ボットができたりとか、うん、そういったものをこうもう今すでに 実は開発をしてるんですよ、
ね、あら、
はい、なのであの誰でも物が作れたり誰でもそこにこう参加できて、まあ、そのヘッドセットを被るという行為が、まあ、まだまだ続くと思うんですけど、それでも絶対に行きたくなっちゃう世界を作ろうかなと思ってます。
はー、楽しみですね。ちなみに、うん、あの今後のエンターテインメントの世界でいうと、はい、いかがでしょう、どんな流れが来そうですか。
ちょっとあの本質的な話をするとですね、はい、まあこうブームがバーッと来て、まあそのブーム自体がなんかこう NFT とかも相まっちゃって、こう何がいけてて何がいらないのかとかも含めてわけわかんない状態に一時になったんですよね。でまあただそれも一回こう沈静化して、で少しブームが去っていった時に、今もうここはもう一切ごまかしが効かないところで、とにかく人々が楽しんでそこに熱中できて、でそこにこう、まあ、あのいい意味で依存するようなこと、これはあのスマートフォンの出た時に、アプリが出たんですけど、何百万ダウンロードいってももう一銭にもならないみたいな時代があったんですよ。
へ
であの、まあ、ガチャとかいろんなこう、今までのゲームサイクルの発明があったんですね。非常に優秀な発明があって、でその後にこう課金みたいなものが当たり前にユーザーがするようになって、でゲームとかも何千円とかで売られるんじゃなくて何か買うようなサイクルになったじゃないですか。でその後はもう本でも何でも売れるようになって、でこういうですね流れが、まあこのメタバースでもやってくるんじゃなくてね、これを作らなきゃいけないんです、僕らが。別にうちの会社だけじゃなくて、あのあらゆるこうメタバースに関連する企業はこれを作り出さない限り、この市場はもうこれで大きくならないですね。
はあ、うん、もうちょっとじゃあ市場を成熟させていかないといけない、
うん、まあ大きくなりますけど、ほっといてもまあコミュニケーションという意味で結構楽しいので、はい、大きくなるかどうかが重要というか、まあ、あのなくなりはしないんですけど、あのやっぱりこう誰でもこうビジネスがなければ回らないじゃないですか。そういった意味ではそこに注力しないと、はい、まあこうやっていても無意味というか。
じゃあ、うん、いい意味でのなんか新しいことをやるぞっていうあの雰囲気が出来上がって、
う
ん、開発合戦みたいのが起こって、
はい、そうですね、
またその先の成熟がやってくる、
はい、今まさに開発合戦で、で僕らは先ほどの冒頭の話ですけど、クリエイターが全てなので、はい、彼らが儲かるようにとか、はい、彼らにコミットするようなことをこれからもやっていくっていう感じですね。
はあ、どうなっていくんですかね。いや先ほどもちょっとやっぱりそのなんていうんだろう、エンタメがもっとあの普通に普及してくるはず、その VR とかバーチャルとかの世界がっていう一言いただいたんですけど、うん、ちょっともうちょっとじゃあ先の10年とか先の未来の私たちの暮らしがどうなっているかっていう予想もぜひ最後聞かせていただいてもいいですか。
うんうん、そうですね、あの10年後だとね、もう相当デバイスが進化してると思うんですよ。で、まあ、デバイスを作ってる友人とかもいるんで詳しく聞くんですけど、こう今ある既存の技術でも、まあ、割とですねお金を考えなかったりとかするとですね、やりようによっては結構理想に近いものが作れたりするんですね。はい、でそのぐらいやっぱり世界中の技術って進歩していて、でそれはただ本当にそれを売って儲かるかとか分かんないじゃないですか、うん、なのでこれがあの、まあ、試行錯誤されながら、まあそうですね、10年後には、まあ、皆さんが本当に手持ちで持つようなデバイスとして、まあ、自分たちの身体の動きのデータとか、うん、あとは多分そうですね、それについてカメラと分からないですけど何かしらの体につけるデバイスで、もうそのあまりこういう大きいゴテゴテしたものをつけないでもその VR 世界に入っていけるっていうのは、うん、もう10年後だったらできてるんじゃないかなと思いますね。
へえ、うん、ここからのスピードなんだか船越さんの話聞いてると早そうな感じですね。
まあやってて実際もう息つく暇ないですもんね。
あ、そうですか、
はい、もう次々に新しいこうものが出て、技術もコンテンツもですね、うん、もうこれはもう毎日が今日は何が起こるんだろうっていう形で、はい、うちの会社はみんなやってますね。
筆記的に言うとこの夏何か大きな動きとかがあるんですか。
あ、はい、あの実はですね、あの7月からあのバーチャルマーケットというその、まあ、イベントをあのバーチャル空間上で開催するんですが、うん、なんとその7月の後半の2日間でですね、秋葉原でリアルイベントをやるんですね。で、はい、これはですね、秋葉原の駅からその会場までですね、まあ、全部を巻き込んで展開するんですけど、まあ、ベルサイユ秋葉原というところでやるんですよね、はい、で、まあ、そこに行くとですね、何もつけずにあの手ぶらで来ていただければバーチャルマーケットは体験できるというコンセプトで、はい、やります。
はい、ハードウェアいらない
いらないです。であのもちろんあの会場でいろいろ用意してますけど、あのまあ今まで僕らがやってきたのってバーチャル空間に来てねというアプローチだったんですね、
ええ、
で実際たくさん来てくださって、来てくれた人たちはもうほとんどが楽しいと言ってくれました。でただバーチャル空間の人たちがこちらに来るっていうのって あんまりなんか想像つかないですよね、
はいはい、
でも彼らってこちらの世界に来ただけでもう本当にあの テーマパークにいるキャラクターを超えるような存在がたくさんいるんですよ、で彼らにもこっちに来てほしいですし、あの現実の人たちも彼らに触れてほしいんですね。でこうなった時に何が起こるかっていうのを、まあそうですね、いろんなあの加盟店さんではそれを使って接客をしたり、駅ではあのそれを使った企画をしたり、でその会場では、まあそうですね、皆さんはそれを全てを感じ取ってもらうという、はい、
いやすごい人数集まりそうなリアルイベントですね。だって100万人集まるんだもん、バーチャルでは。
まあでも現実のところはそんなに集まっても入れないので、
そうですね、
まあ、なんですかね、まあ、あのある程度の議論になると思うんですけど、はい、ただ僕らのところだけに集めたいわけじゃないので、うん、あのいろんなこう近くのカフェとかですね、あのそういったところでコラボをしたりとかですね、して、あのいろんなところに行ってもらおうかなと。
じゃあ本当に秋葉原という街とのコラボみたいな感じなんですね。
そうです。でこれを今後はパラリアルの企画とともに、はい、いろんなところの街と一緒にやっていきたいなと思ってるんですね。
インドとか、
インドとかまああとね、あの渋谷とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、
なるほど。いや本当にあのワクワクするお話ばかり聞かせていただいてありがとうございました、はい、ここから本当急激にどんどん変化する業界だと思うので、またぜひお話聞かせてください。
ありがとうございます、
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社ヒッキー代表取締役 CEO の船越康さんをお迎えいたしました。船越さんがポロッとおっしゃった、あの業界の変化が忙しすぎて息つく暇もないっていう一言に、あの今のそのメタバースとか VR の世界の、あの今が詰まってるかなというふうに思いました。今後の展開も楽しみです。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。